結局それが年を取って結局自分は理系があまり得意じゃなくって、
お医者さんにはならないでなるほど、それでそのまあ社会の難民やマイノリティを支援するそういう行動にもう出ちゃったわけですね、うん、大学を卒業されたのはいつ頃でしたっけ。
1985年 でそれこそマイケル・ジャクソンとかの We Are the World とかで非常にそのアフリカ その飢餓とかが、まあ、世界的にこう注目を浴びた時なんですよね。で私自身その大学で国際関係論っていうのを勉強しまして、
はい、
で要するにお医者さんになったら目の前の人とか助けられないけれども、そういう国際関係っていうのをまあ勉強したら世界の上とかが出る仕組みとかその差別が出る仕組み自体を直せて、それでもっとこう世界を変えれるんじゃないかと夢を見てよ、そういう学科を専攻したんですけど、結局大学に行ってみてやっぱり人間は一人一人が自分で行動するところからしか、まあ、何も変わらないっていう結論に達して、それで大学卒業してすぐそのさっき言っていた JVC という NGO でソマリアにボランティアで渡航するっていうそういう選択をしました。
日本国際ボランティアセンターですけども、ここは世界各地にたくさんの その日本の若い人たちを送ってボランティア活動していますよね、
はい、
まあ、国際援助の世界では JVC といえばとても有名で有名なんですけど、まあ、中には日本ビクターカンパニーと間違えてる人がいたりしますが、音響メーカーではなくてボランティアセンターなんですが、そちらで最初に行かれたのはアフリカと聞きますけど、どちらですか。
ソマリアです。
ソマリアで具体的にはどんなことをしておられたんですか。
そうですね、私自身はだから本当に初めて最初 の, アフリカ、まあその前にもちょっと自分では個人的に旅行としてはアフリカ行ってたんです、ケニアとか行ってたんですけども、まあ、その初めてのソマリアっていうことで、まあ、一応研修ボランティアっていう名前で1年間その私自身がまあボランティアとしてインターンのようなボランティアという形でまあ入らせていただいて、最初はモガディシュという首都で会計の補佐とまあレポート書いたりとかして、で JVC はちょうどその UNHCR とUNHCR のまあ実施パートナーとして UNHCR のまあ入っている難民キャンプでまあ仕事をしてたんですね。
なるほど、
はい、
UNHCR 国連難民高等弁務官事務所の、そのまあ
プロジェクト、
なんていうの、プロジェクトを、はい、まあ一緒にやっていくパートナーとしての、ね、JVC、それでそこでその UNHCR の仕事の一部をその担当しておられたんですね。
そうですね、日本政府がまあ UNHCR にお金を渡してくれて、そのお金でまあその私たちに拠出金をいただいて、そのお金でソマリアにあった難民キャンプで、まあ、プライマリーヘルスケアと、それからとその自立、要するにソマリア人っていうのはほとんど遊牧民だったんですけれども、その遊牧で難民になって国を離れてしまって自由にその行き来ができなくなってしまったもんですから、食べる手段がなくなってしまったわけ で本来はまあ遊牧民の人たち の人たちにまあ農業を教えるという非常にまあ壮大な夢をで
なるほど、はい、その要するに遊牧をしていた人たちが、まあ、戦争によって国境の分断とかがあって、で難民として、ソマリアにやってきたということですよね。
そうです ね要するにソマリ人は遊牧民なので、要するにエチオピアの方にオガデン地方っていうところがあって、そこをまあ遊牧していたわけなんですけ ど,
なるほど、
だけどソマリ人がエチオピアにまあいたのですが、それがメンギスが、まあ、政府を取ったことによってそこでこう圧迫されて、でソマリアに逃げてきて、
でエチオピアで遊牧をしていた、まあ、要するにどうも、まあ、あの辺はその国境をまたいでこう遊牧をするわけですからね、
はい、
ところが国際紛争の、まあ、国際政治の影響で、エチオピアで遊牧できなくなったの で、
ね、
ソマリアにまあ戻ってきたというのかな。
そうですね、
民族的にはね、はい、そこでじゃあそこでその食べていけない、それは遊牧できないわけですから、そこで農業を、はい、
そうですね、
彼らに教えるということ。
そうです、
これはかなり大胆な発想ですが、
そうですね、
はい、うまくいきましたですか。
まあそうですね、で、まあ、まあ結局なんていうんですかね、やはり農業してても彼らにとってその家畜の方が大切ですから、まあその私ってから見たらみんな同じヤギとか羊に見えるんですけど、一頭一頭の名前がついてて、耕していても、ヤギの何々がいないとかって言って、畑を羽織り出して探しに行っちゃったりとか、まあ、して、で、ほとんどそのなかなか農業の習慣っていうのは、まあ、教え、まあ、学んでいただくのは難しかったんですけれども、やはり、 何かがなった時に、まあ、玉ねぎとかささやかなあのちっちゃなものはできたんですけど、まあ、それが市場で売れて換金できた時に、うん、やはり少しモチベーションが上がったっていうか。
なるほど、
はい、そういうことがありました。
あの実際そのこれまで遊牧をしていた人たちがね農業をするって言ってやっぱり抵抗たくさんあったでしょ
う。うん、でそうですね、やはりあの彼にとってはその家畜の方がまあ大切だった。でそれでやはりあとあの習慣が非常にまあ違いまして、で私たちがまあ非常に驚いた一件があるんですけど、あの近くにあったあのフランスの、まあ、農園が爆破されたんですけど、
はい、
なんで爆破されたかっていうと、要するにフランスの農民人たちは私たちを助けに来たはずだと、なのにちっとも僕たちのことを助けていないって言われて、うん、爆破されちゃったんですよ。でその時にやっぱり支援 しに来たからには助けろっていうメッセージをまあ強く受け取って、でまたあのそういう習慣の差っていうか考え方の差で、またあとソマリアにはまあその女性の割礼っていうまあ風習があって、
はい、
で難民キャンプで私たちはそのプライマリーヘルスケアのプロジェクトをしてると、
プライマリーヘルスケアというと要するにその、生まれたばかりの赤ちゃんのヘルスケアですか。で、
まあ、要するに基礎的な最低限の健康状態をあ、そういうことですね。はい、まあ、皆さんにこう保ってもらいたい、
基盤的な、ね、あの健康についてのあのケアですね。
はい、そうですね、はい、でその時にまあ、その最低限 その健康に対するアクセス、あの病院とかにこう行き来れたりとか、そういうことを提供していたんですけれども、その時 その女性のこう病気とか問題として来ることのほとんどっていうのが、その割礼にかかっていたわけです。例えば赤ちゃんを産む時も、その割礼していると、その赤ちゃんが出にくくって、切ったり貼ったり、その言い方がひどいですけど、その産道を切って、で赤ちゃんを取り出して、でまた縫ったりとか、それも衛生が良くない状態でやらなくちゃいけないとか。
ね、あの女子割礼っていうのは、はい、あの男性の割礼はね、サーカムセッション、これはあの男性 あの割とこう知られているんですけども、こうあのアフリカで、まあ、あのよく見られる女子割礼っていうのは、こう女性の性器の一部をこう切除するというそういう一つの風習ですよね。
そうですね、まあ、でこれではあの やられている地域は非常に限定されていて、まあ、そのソマリアとかスーダンとか、特にソマリアは本当に女性の、ほぼ 100% がそういう割礼をしていて、それでその割礼って言っても、あのそのおっしゃったように一部を切除するっていう割礼、あの例えばクリトリスだけを切るとか、そういう切除もあるんですけど、ソマリアの場合っていうのは本当に性器をそのことを丸ごと全部切り取って、でかつ糸でこう縫合するっていう、非常にあの一番重度の4度っていう、
はい、
あの活動をしていて、それでそれも難民キャンプなんかですと、ひどい人になると缶の切れ端のその錆びた缶の切れ端とかでその性器を切除したりとかして、でしかも切除した後はあの両足こう紐で結びつきぐるぐる巻きにして 4,5 日をこうほっておく、その血が止まるまで。
なるほど。
で本当にそれで死んでしまうような子供がいたりとか、本当にひどい状態だったんです。
あ、なるほど、は
い。